こんにちは。環境市民のエコまちライフの時間がやってきました。今日担当させていただく奥津豊子と
北村真澄です。
はい、8月というとね、やっぱり原爆の慰霊祭があったりとか、
ね、
はい、終戦記念日、はい、その後やっぱりお盆があって先祖の霊をね慰めるとか、はい、そういうなんか人をこう思い起こす月っていう感じがありますよね、
はい、ありますね、はい、そしてまたこれからのことを改めてね、うん、考えていくっていう気もしますね。
そうですね、やっぱりそういうことを通してやっぱり将来もまた見据えていくっていうね、はい、う季節ですよ ね、 ね、はい、これから約30分よろしくお付き合いください。このコーナーは身近で当たり前と思われている話題からエコロジカルなものを発見紹介し、皆さんと一緒に考えようというコーナーです。今日は次のコーナーで軍隊を放棄したコスタリカについてゲストにお話していただきますので、ここではコスタリカの基礎知識をお届けしたいと思います。北村さんは、はい、コスタリカがどこにあるのかご存知ですか？
はい、実は足立力也さんの講演会に行きましたので、はい、分かりますよ、はい、地図の上で言うと南北のアメリカ大陸をつなぐこう細くなった地域ですね、はい、運河のあるパナマの北側です、
はい、
いわゆる中米です、
はい、その他この国についてちょっと詳しく、
はいはい、面積は51,000km² 九州と四国を合わせたほどの広さですね、
はい、
人口は約400万人で、そのうち 95% がスペイン系白人とその根結で、スペイン語が公用語です。
中米というと7つの国があって、はい、パナマが最南端ですよね、
はい、それともうちょっと歴史のことをお話ししますと、はい、コスタリカは1821年にスペインから周辺の4カ国とともに中米連邦として独立しました。コスタリカはその中米連邦の一つの州だったんですが、その後1848年コスタリカ共和国として正式に発足したということです、
はい、コスタリカといえばコーヒーが有名なんですけども、
そう
ですね、はい、コーヒーの質の良さで先進国に受け入れられたということですね。
そうですね、
はい、
で中米の中でも町に電灯が灯ったのも一番早かったんです。
そういう経済効果があったということですよ ね、
ね、はい、そうですね、きっと。で初等教育の義務化が1869年で日本よりもちょっと早いんですよ、はい、また1882年に世界で4番目に死刑廃止制度を定めました、
はい、コスタリカが初等教育を義務化した時代っていうのは日本では明治維新なんですよね。
そうなんですね、
はい、その時代に教育に力を入れようという考え方は先進的ですし、
素晴らしいですね、
はい、死刑廃止を制度化したのもその頃から人権を考えてたことなんでしょうか ね、
ね、
驚きますね。
そうですね、
はい、
民主国家という思想ですね、はい、そのコスタリカは農業を主体とした国なんですが、決して経済的に恵まれているという国ではありません、バナナプランテーションでは農薬汚染も深刻だと聞きます、はい、またラテンアメリカ諸国の男性優位主義思想があるんですね。マチスモと呼ばれるものですが、このおかげで深刻な女性問題も生み出してます。
あ、そうなんですか。確かに簡単には片付かない問題も抱えているんですね、
はい、
その一方でコスタリカは環境先進国、エコツーリズム発祥の地とも言われていますね、
はい、
これはどういうことなんでしょうか。
そうですね、そのあたりについて次のコーナーで足立力也さんに聞いてみましょう。
はい、以上ナーナー知ってる兵のコーナーでした。
はい、この辺で一曲お届けします。ゴンチチの演奏で放課後の音楽室をどうぞ。
このコーナーは街で活躍する人に登場してもらったり、突撃リポートなどで街の今を紹介し、環境の街づくりを進めておこうというコーナーです。今日はコスタリカ研究家の足立力也さんに 軍隊を放棄したコスタリカについてお話をお伺いします。足立さん、
はい、
はい、こんにちは。
こんにちは。
どうもお世話になります。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日はあの私奥津と
北村が
担当させていただくんですけども、3月にありました足立さんの講演会に2人とも寄せていただきまして、すごい感動しまして、今回ゲストにお願いした次第です。よろしくお願いいたします。足立さんがコスタリカ研究家になられたきっかけっていうのは何かあるんでしょうか。
はい、コスタリカは軍隊を捨てた国として有名なんですけれども、軍隊がないということよりも、はい、なぜその軍隊がなくてもこういいとコスタリカの人たちが思ったのかという、その考え方ですね、これに興味を抱いたのが、中学校3年生の時。
あ、そんなに早くですか。
はい、
はい、
というのも中学校3年生というと、社会で憲法9条のことが出てくるんですよね。
はい、
でその時に私の中学校の先生が、社会の先生がですね、コスタリカの人たちはこういうふうに考えているんだという、そういうことを紹介した新聞記事を私たちに見せてくれたんです。
ああ、そうなんですか。はい、
はい、それでその軍隊がないという国のシステムとか仕組みも面白いなと思ったんですけれども、どうしてそういう考え方になったんだろうというところが気になったんですね。
はい、
はい、でその後ですね、それから5年後に実際にコスタリカに行きまして、国会に行ったんですね。
はい、
で国会で、大統領秘書官と話をすることができまして、その時に、その大統領秘書官が言ったのはですね、何でもそこそこっていうのが一番いいのよと。ガツガツするとかえってろくなことがないと。
はい、
でそのガツガツするとろくなことがない、そこそこがいいんだという考え方と、軍隊がないから、むしろ安心なんだと彼らは言うんですが、その考え方というのはすごくつながってるんだと、いうことが分かってるんですね。
ああ、そうなんですか。はい、ね、中学3年生の時の思いがずっと続いてるっていうことですよね。
そうですね。
はい、それとそのまずコスタリカが、どんな国っていうことで、環境先進国とかエコツーリズム発祥の地とかって言われてますよね。
そうですね。
はい、そこはどういう国なのかちょっとお話しいただけますか。
大体そのまず地理的なことをご説明いたしますと、赤道に近い北緯8度から10度ぐらいのところなんですが、人口が多いところというのは標高が高いんですね。
はい、
なので、常に春のような、常春の気候なんです。
あ、そうですか。はい、
はい、それから海が近いので、雨もよく降ります。
はい、
面積はですね、ちっちゃくて九州と四国を合わせたぐらいなんですけれども、高い山もあり海もありということで非常に気候が豊かなんですね。
あ、はい、
そのために非常に多くの種類の生物ですね、動物や植物が住んでいると、
はい、
でそれをですね、観光資源にして、それを見に来るお客さんからお金をいただいて、そのお金を環境保全に回すということを始めた、そういう国なんですね。
あ、そうですか。すごく上手に回ってるっていう感じですよね。
そうですね。はい、ただこれも失敗を繰り返してこれじゃいけないなということで、例えば開発しすぎたら自然が壊されてしまう、自然が壊されると、お客さんも来なくなる、じゃあそれじゃいけないなということで、試行錯誤を繰り返しながら今の姿に至るということ
ですね。あ、そうなんですか。そしたら生物も本当に多様性があって、なんか暮らしやすい住みやすい国っていう感じがしますよね。
そうですね。はい、生物の多様性で言いますと、単位面積あたりの生物の種類というのがあるんですけども、それが世界一なんですね。
あ、そうなんですか。
はい、つまり、生物学的には生物多様性が世界一の国ということができると思います。
はい、わかりました。で、そしたらまたちょっと話を元に戻すんですけれども、軍隊をなくした国コスタリカという映画がありましたけども、でも本当にそういうふうに軍隊はないんでしょうかっていうのが日本人にするとそういう疑問になりますよね。
はい、インターネットなんかで調べるとですね、コスタリカには軍隊があるとかですね、あるいは事実上の軍隊があるとか、防衛費がいくらあるという話が出てくるんですけれども、実はそれ元の情報が間違ってまして、というのもですね、大体防衛費がいくらあるっていう話がよくインターネットで流れてるんですが、実はそれは警察の予算なんですね。
はい、
で実際のところ調べてみるとですね、私も国の隅から隅まで、国の中央のですね、官庁から国境の警察まで全部調べたんですけれども、いわゆる軍隊というものは全く存在しません。
あ、そうですか。はい、
はい、
で日本の自衛隊的なものもないわけですか。
うん、そういうのも全くないですね。
ああ、そうなんですか。
だからはい、ロケット砲などがあるというふうな情報もインターネットでは流れているんですが、これも間違いで、はい、そういったものも一切ありません。
はい、じゃあそういうのがどうしてこうずっと続けられるっていうんでしょうか。
まずですね、これは非常に複雑な話なんですけども、軍隊がないということは、
はい、
平和を作っていく上でのスタートラインに過ぎないですね。軍隊がないをなくすというようなゴールではなくて、軍隊がないところから考えて、じゃあ例えば攻められたらどうするのかっていう話が多分日本でも出てくると思うんですけども、実際にじゃあ攻められた時には、
はい、
外交で解決します。じゃあどのように外交で解決するのかというと、
はい、
争っている人たちの枠組みを変える。例えば A さんと B さんが争っているのだったら、そこに C さんや D さんっていう、利害が関係するような人たちも巻き込むことで、話し合いに持ち込むとかですね、
はい、
とても知恵を使って、武器を使わずにやってきた。でむしろ武器がないことで話し合いという場に持ち込みやすいと、
はいはい、
ということに彼らはだんだん気がついてきたんですね。そういった知恵を使って60年間、
はい、
武器を持たずにやってきた。
あ、そうですか。そうということは、なんか憲法にそういう非武装ということを謳ってるわけですか。
そうですね、コスタリカ憲法の第12条に、
はい、
軍隊の禁止という項目があります。ただし、そこではですね、常備軍を禁止するとしか書いてないんですね、
はい、
つまり臨時の軍隊は持てるということになっています。
はい、
ところが、それだけにとどまらずにいろんな条項があるんですね。法律だったり、国際法だったり、
はい、
例えば国連憲章とか国連人権規約とかそういったものに照らし合わせると、憲法の第12条には臨時の軍隊は持てるように書いてあるけれども、
はい、
実情法的にも軍隊は持てないというのが、
はい、
コスタリカの政府もそうですし、
はい、
学者もそうですし、
はい、
一般の人たちの見解、法律の見解もこのようになっている。つまり法的に持てないというのがコスタリカの人たちの見解
ですね。あ、そうですか。そういうふうに法律をもう解釈しているということですよね。
そうですね。ですから日本とむしろ真逆だと思う、
はい、そうですね。今それをそう思ったんです、本当に、
はい、日本は憲法9条で、はい、まあ、9条の文言を読むとどうやっても、
はい、
こう軍隊というのを持てないようにしか書いてないんですが、実際は自衛隊というものを持っている
。そうですね、なんかその隙間をついて、ね、なんか持ってる、ね、自衛隊を組織したような感じもありますよね、
はい、
ということは、コスタリカの人たちが考えている平和と私たち、まあ、日本人の考えている平和っていうのをなんかちょっと違うような気がするんですけれども。
そうですね、
はい、
だいたい3つの違いがあるなと私は考えています。
はい、
一つはですね、
はい、
まず、平和というものを日本の人たちは大体平和の反対側に一遍行って、それからそれを否定するということが多いですね。例えば戦争反対なんて感
じ
ですね、
はい、
でコスタリカの人たち平和って考えると、まずいいものを肯定するってことを考えるんですね、
はい、
例えば楽しいこととか、環境が豊かなこととか、
はい、
穏やかであることとか、
はい、
寛容であることとか、
はい、
そういったことから平和という話を始めていきます、
はい、
で2つ目は点と線なんですけれども、
はい、
日本で平和のことを考えようというと、ある状態のことを考えるんですね、
はい、
今ここで平和があるかどうかということを考えようとする、う
ん、はい、
コスタリカの場合は今ここで例えば平和じゃなかったとしても、うん、私自身が平和の方向に向いているかどうかという方向性で考えるところですね、
はい
はい、で3つ目はですね、日本で平和問題を話すときには大体、昔の話であったり遠い国の話であったり、はい、自分から遠いところから話が始まる、コスタリカの場合はまず自分自身の中から、私は平和だろうか、私の中に平和はあるだろうかということから話が始まる。
あ、はい
ね、
はい、やっぱり平和の意味がやっぱり自分たちが本当に穏やかな気持ちで毎日過ごしていけるということが平和だというような思いが強いんでしょうかね、うん、
はい、
はい、
コスタリカの人たちは、
はい、
よく言うのはですね、その平和というのは終わりなき戦いだというふうに言うんですね、
はい、
なので、どこまで行けば平和だというのがあるわけではなくて、
はい、
毎日積み重ねていくことを終わりなき、終わりなきその運動というのが、
はい、
平和であるというふうに言うんですね、はいはい、
その言葉いいですね。終わりなき戦いって、平和に対する戦いというのはいいですよね。
ね、
なんかよそとこう紛争での戦いではなくて、平和っていうのを維持するために自分たちはそういう力を出していきたいっていう 意味になりますよね。
はい、
はい、これからのコスタリカっていうのはどういう方向に進んでいくんでしょうか。なんか平和を輸出してるとか、非武装こそ最大の防衛力だっていうふうな考え方をもうちょっと聞いたんですけれども、
ね、はい、まずその話し合いで、全て物事を解決するために何が大事かというと、民主主義が大事ですね、
はい、
で周りの国、コスタリカの周りの国というのはずっと戦争や内戦をやっていました、
はい、
でその国に、民主主義を根付かせるためにですね、
はい、
まず自分の国でコスタリカで選挙があった時には周りの国から人を呼んで、うちは選挙をこのようにやってますよと、はい、いうことを見てます。で他の国で選挙をやるときには、コスタリカから監視団が行って、
はい、
選挙が民主的にやられているかどうかというのをチェックして、
はい、
でコスタリカが、うん、この選挙は民主的でしたよというふうに言うとですね、
はい、
コスタリカというのは世界的に民主主義の国で知られているので、
あ、
コスタリカが言うんだったら、この選挙は民主主義の選挙だったんだなというふうに、
そうです、はい、
それが平和の輸出だというふうに、
あ、そうなんですか、はい、分かりました。本当にあれですね、そういう思いでみんながいるということが本当に平和を維持していく一番の条件かもしれませんよね。
そうですね、はい、平和というのはさっきも言っていたかもしれませんが、ゴールがないものなので、
はい、
守るというよりも作るものだというふうに彼らは考えるんですね、
はいはい、
平和を守るという言葉をコスタリカでは実はほとんど聞いたことがあって、平和を作るという、
はい、あ、そう、はい、守るんではなくて平和を作っていく、ずっとずっと作っていくっていうことですよね。はい、分かりました、ありがとうございました。で最後にコスタリカ研究家としての第一人者としての何か思いっていうのはございますか。
そうですね、はい、最近日本のことを考えると、日本人のことを考えるとですね、
はい、
とても自分で自分を締め付けている人が多いんじゃないかという気がするんです。
はい、
でコスタリカの人たちが大事にする価値観って、例えば民主主義とか人権、平和、環境、いろいろあるんですけども、あと自由っていうのがあるんですね、
はい、
自由というのは、自らを解放するという意味なんですね、
はい、
で、もっとですね、私たちも楽になって、はい、自分に自分を縛らずに、
はい、
なんていうんですかね、楽になっていろんな問題を考えることで、
はい、
今私たちが抱える社会問題も解決の糸口が見えてくるんじゃないか、
はい、
自己解放っていうのはキーワードなんじゃないかっていうふうに思いますね。
あ、はい、分かりました。本当にそういうなんか自分で自分を縛ってる部分っていうのはいっぱいあるかも分かりませんね。
はい、
はい、どうも今日は本当にお忙しい中ありがとうございました。ちょっと北村さんも一言聞きたいことがあると思うので、
はい、はいはい、よく言われることなんですけれども、
はい、
近所の国から攻められたら困るっていう日本の国民のそういう脅迫観念みたいなのがあるんですけれどね、はい、コスタリカの人たちはそういうことは全く考えないわけなんですね。
考えないですね。
あ、
むしろそれを考えないことが、はい、考えないことで、
はい、
周りの国から信頼をされている、
信頼されてる、ね、その外交がすごく上手ですね、アピールの仕方とか。
そうですね、
ねえ、感心しますね、はい、
うちは武器を持ってませんよ、
はい、
それから民主主義ですよ、
はい、
人権を擁護してますよ、環境を守ってますよ、はい、ということを社会中にしつこくアピールすることで、逆に攻められなくなる、
ね、あ、そうです
か。こんな国を、はい、攻めたらかえって、
はい、
その攻めた国が非難されるって、
あ、それは素晴らしいですね、
はい、今日は本当にお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い、
以上、見たい聞きたい話したいのコーナーでした。
はい、ではこの辺で2曲目をお届けします。小金井治さんのギターで花火で、どうぞ。
このコーナーではリスナーの皆さんが参加できる環境市民の環境情報などをご紹介します。今日はガラス瓶リサイクル促進協議会主催のリターナル部瓶もっと知ろうよ大作戦 in 京都のシンポジウムと交流会のお知らせです。開催日は2009年9月10日木曜日、場所は京都市中京区から、柳の番場拓役者があるコープイン京都です。シンポジウムは 午後2時から4時半まで、2階の大会議室の201号室であります。参加費は無料です。交流会は午後5時から6時まで、1階レストランパティオで、これは参加費が1000円いります。お問い合わせお申し込みは NPO 法人木の環境、電話が075-708-8061、075-708-8061、ファックスが075-708-8062、ファックスが075-708-8062です。環境市民の連絡先は電話075-211-3521、075-211-3521。ホームページからも盛りだくさんの環境情報を提供しています。行事やグループへの参加申し込みもできます。皆さんぜひ一度ご覧ください。以上、エコ回覧板のコーナーでした。はい、今日はね、ちょっと、はい、足立力也さん、前3月にちょっと講演会を寄せてもらったんですけどね、はい、 その方のお話聞いて、やっぱりどう思われました？
平和に対する考え方がね、うんうん、はい、日本の私たちとコスタリカの人と違うなっていうふうに感じましたね、
そうですね、ほんまにだいぶ違いますよね、はい、で2人ともその時にこの、はい、5本があって、はいはい、マルゴシコッカ、軍隊を放棄したコスタリカ60年の平和戦略という、はい、これの、まあ、発刊記念の講演会ということ で、ね、本も頂戴したんですけれども、はいはい、その中でね、私がちょっと本読んでて、あれこんなことと思ったのが、はい、1983年にね、はい、積極的衛星非武装中立宣言というのを出してるんです、はい、コスタリカが、はい、でそれはもう積極的にずっと衛星ですか、はい、ずっと軍隊を持たず、紛争時だ中立ですか、紛争時はどちらにも加担せず、
はい、
でそういうことを大統領が国家の正式な立場として諸外国に表明発信する、
そのね、諸外国に表明発信するっていうのが素晴らしいですね、う
ん、
です、
は
い、
衛星中立っていうと私たちはすぐスイスとか思い出すんですけれども、はい、あちらの方は消極的衛星中立というかね、なんかそういうことで軍隊も持ってますしね、
はい
はい、でもここはそういうふうに表明することによって自分とこの安全を守っていくっていうか、
そうですね、
先ほどにあった平和の輸出とか、はいはい、非武装こそ最大の防衛力だっていうような、は
い、そういうことですね、
そういうふうな、ね、思いがありますよね、はい、うん、ですから日本人がなんかちょっとこうやっぱり北朝鮮との関係で何か言ったらすぐそれに対抗する、
そうです
ね、なんかね、あれ武力を持たないといけないとかっていう意見が出てきますけど、はい、それこそ丸腰で私たちは何も武装も何もしてないんですよ、そうそうそう、はい、ですからこんなところに攻めてきたら攻めた方がやっぱりちゃんとそれは悪いって言われますっていうようなことを国際社会に発信していってるっていうのが素晴らしいことだと思いますよね。
その丸腰の国を攻めるっていうことは、世界各国がやっぱり許さないというか認めないことですよね。
その丸腰国家であるっていうことをもうそういうふうに
まずアピールしてる、
そうです、世界にそういうふうにね、はい、うん、アピールしても宣言してるっていうところが強いですよね。
そうですね、はい、
そろそろ時間のようです。この番組ではリスナーの皆さんから番組で取り上げてほしいテーマを募集しています。また私たちと一緒にこの番組を作るメンバーも募集中です。ぜひ環境市民までご覧ください。これまでの放送をブログで聞いていただけますので、ぜひ皆さん環境市民エコマチライフで一度アクセスしてみてください、
はい、音声で、ね、聞けますのでね、は
い
は
い、
どうぞ
お願いいたします。で私たちと一緒にこの番組を作るメンバーも募集しております。はい、ではこの今日のメンバーは奥津豊子と
北村真澄でした。
ではまた来週、さようなら、
さようなら。